はい、皆さんこんにちは、ウゾタ始まりましたね。最初に一つ言いたいことがありまして、すみません、先週ちょっとアップするのはができなくてですね、1週間お休みさせてもらったんですけど、はい、今週はねちゃんとアップしたいと思います。はい、で先週何やってたかっていうとですね、ちょっとまた姉の方の家の方にねお邪魔してまして、で子供たちとずっと遊んでたんですよね。一日ずっと遊んでたんですけど、あれこれなんかねゲームをやりまくってたんですけどもね、すごい大変でした。もうゲーム尽くしなんでね、普段やってる内容のゲームをやってたんですけど、やっぱなんかその子供たちと一緒にやるとね、いろいろともう聞かれまくるっていうことが多いんでね、もうそれに答えるのがね、しかも説明しても難しい説明だとハテナマーク浮かんじゃうんでね、分かりやすく説明しないといけないっていうね、ちょっとそれもあって大変でしたね。先週から、先週はね本当アップしようと思ってて、こう自分の中で何喋ろうかなっていうね題材にして喋ろうかなって考えてたんですけど、ちょっとできなかったんで、今週ということで、で今週はね多分ね別番組のラジオで僕話してたと思うんですけど、生徒会役員どもっていうアニメのね話をね多分させてもらったと思うんですよ。ただね多分そんな深くわーわーわーわー喋ったっていうより紹介で終わったような感じだったんで、確か2期がその時来てたのかな、それで話させてもらったと思うんですけど、こちらの方でもね今回はね喋っていこうかなと思います。というのもね自分的にはですね、そのアニメを見ることはすごい好きなんですけど、まさかねそのラジオ、これラジオもやっててですね、すごいラジオが面白くて、最初から最後までずっと、まだ途中なんですけど、一期の時にやってたラジオ番組をずっと聞いてたんですよ、この前まで。で先週の終わりぐらいかな、ようやく2期目じゃねえな、 OVA 特典で始まったラジオがまたあって、それを聞いてたんですけどね。でしかも昨日聞きながら夜中、ゲームやってたんですけど、気づいたら寝落ちしててですね、朝をパッて起きたらまだずっとラジオの番組がずっと流れてたっていう状況でですね、はい、今日に迎えてるわけですけども、ラジオの件もあって、今回はその生徒会役員どものお話をさせてもらおうかなと思ってます。はい、で、生徒会役員ども、改めてねなんじゃっていう話なんですけども、まず学園ものなんですよ。桜彩学園っていう学園がありまして、そこに主人公のね津田貴俊っていうね男の子がいるんですけども、もともとこの桜彩学園っていうのは簡単に言うと女子校の学校だったんですよ。で津田貴俊が高校生になるっていう時にここの学校が共学になったんですね。で家が近いっていうのも、家から近いっていうのもあって、この津田貴俊はこの学校を選んだっていうわけからスタートするんですけども、普通に新たなね高校生活を迎えるんだっていう感じでね行ったんですけども、その門の前にねいるわけですよ、その時のね会長、天草志乃っていう、これヒロインの女の子になるんですけども、がいてですね、そのネクタイがねちゃんと整ってないみたいな感じでね、そんなシーンで始まったような気がするんですけども第一期は、でそこからなんかこう関わるようになって、主人公はね副会長をやれっつってね、会長の長をやるわけですけどもね、右腕かになるわけですけども、そっから始まるんですよ。そっから変態ロードが始まるんですよなんでね変態大好きなね男性諸君にはね、必見のアニメではないでしょうかねこれは。見ててねすごい爆笑しました。終始変態用語をねこうボンボンボンボン突っ込んでくるんで、爆弾のように搭載してくるんで、どうすかね、家族の前ではなかなか見れないではないかなっていう、ヘッドホン着用でね、みんなが寝静まった頃にとかね、一人の方はいいと思うんですけどね、若い方はね親とかね兄弟見てないところで見た方がいいかもしれないですね。戻りますけど、その生徒会役員どもなんでね、生徒会の絡みで始まるアニメなんですけ けども、まあ、そこにですね、あの初期の、まあ、七条アリアっていうね、すごい金持ちの女の子がいるんですよ。でこの子はすごいド天然でですね、すんごいあのえっていうような発言をしてくるというね、まあ、これも変態用語が多いんですけども、まあ、さらにその天草志乃は、まあ、まあまあまあ、あの女の子同士だったら言いそうだなっていう内容のあの発言は多いんですけど、この七条アリアのおかげでですね、さらに上のレベルにアップするというね、ちょっとどういう教育を受けたんだこの子たちはっていうね感じぐらいの、それ以上のその想像以上のね発言が待ち受けてるっていうね、うん、まあねこれ見てもらうとわかると思うんですけどね。でまあその中に萩村すずっていうね、まあこの子なんだったっけな、うん、まあまあ生徒会の役人なんですけどね、まあ、すごい小さいんですよ、とにかく小さいんですよ。で彼女はまあ、大きくなるためにいろいろなね努力をしてるみたいなんですけども、特にねその他のメンツがね身長が割と高いんでね、画面から切れちゃうんですよね、このスズっていう子は。なんでねそのためにスズヘッドっていうのがね文字で出てくるんですよ。でここにスズがいますよっていうねでそれがね毎回毎回いい位置でね、いいタイミングでこれポポッと現れて、ずっと点滅してたりとか流れてきたりとか、すごい感じでついてるんでね、まあ、ここも見てもらうとなかなかね面白い感じになってます。でねこの子はツッコミ担当でですね、その天草志乃とその七条アリア、のすごいね過激なボケに対してこの鈴はねあくこうフォローしながら突っ込むというね、たまに投げやりになってしまって高俊に振るっていうね、まあ、高俊がほぼメインで突っ込むんですけどもね、この突っ込みもまたいいタイミングでいい感じで入ってくるんで、だからテンポがいい感じでね見やすいアニメですね、うん。でまあそこにねさらにねド変態なね横島鳴子っていうね先生がいるんですけども、まあ、この生徒会の顧問になるんですけどもね、うん、この変態やべえっすよ。やっぱ大人なんでね、大人な発言がめっちゃ出てくるんですけど、P 入ってもおかしくないぐらいのね発言が多いんでまあそこはねうまく高俊が突っ込んでくれるということでですね、うん、なかなか面白い。でまあ別のねその生徒会以外の子でもね結構キャラが濃い子がいっぱいいまして、畑蘭子っていうね、新聞部のね部長をやってる子なんですけど、まあ、この子がねなかなかどぎもを抜くネタを持ってくるということでですね、うん、でこの畑蘭子役の人がね俺の某ね好きなねとある科学のレールガンのね、うん、のキャラクターをやってる方なんですけどね、なかなかねそのやっぱねうまいっすよ、うん、作り具合がね。でも聞いてるとやっぱそっちに似てきちゃうっていうね、うん、まあ、聞いてみればわかると思うんでね、うん、ぜひ見比べるのもありだと思います。なんかねこっちの蘭子はその無表情で発する言葉、うん、が多いんですよ、うん、でまあねトワルの方はもうすごい感情的なね、お姉様っつってねすごい感情的なキャラなんで、もうギャップはすごいんですけどね、でもねなんかところどころなんか似てるなっていうのがあるんで、ね見比べもいいかなと思います、うん、まあ、結構この子もねキーパーソンになる、ね、ことが多いんで、うん、ぜひぜひそれもね聞きながら、とあとね高俊のね同じクラスの子だったかな、うん、三つ葉睦美っていうね柔道部の主将の女の子がいるんですよ。すごい熱血、うん、熱い女の子なんですけどね、この子も熱すぎてですねとんでもないことを発言することが多々あるというね、うん、まあだからほぼねすごいことを発言することが多いんでね、まあ、高俊はもう常にツッコミでね、うん、そのツッコミに対してもなんか変なボケをかましてくるんでね、ほんと疲れないかなっていう感じになってます。であと五十嵐楓っていうね、うん、風紀院の女の子がいるんですよ、うん、でこの子はねその驚愕になることを知らずにですね、うん、まあ女子校だったからいいやよかったのでいたんですけど、まあ、この子はね男性恐怖症なんですよ、うん、だからまあ驚愕のところが選べないっていうのもあってね、そういうお話がエピソードがあったんですけど、ただねなんかその驚愕になって、まあ、他の男子生徒に触れられたりとかするとすごい固まっちゃうことが多いとか逃げることが多いんですけど、 この高俊だけはね、なぜか徐々に慣れてくるんですよね。まあ、関わることが多いんで、その風紀委員と生徒会っていうのは。で、そこで、うん、なんか、最初はやっぱ拒否られてたんですけど、徐々に慣れてくるっていうね、まあ、慣れてくるっていう中にもね、ちょっと恋心があるんじゃないかなっていうシーンも、うん、見られるんでね。基本何名かがね、その高俊に興味を抱くのかな、なんか変な興味を抱いてるっていうのも面もあり、でもやっぱ恋心もあるんではないかな、やっぱ驚愕なんでね、初の驚愕っていう感じでね、すごい新鮮味が湧くんですけど、そうそう、その中で、あるね、一部の生徒がね、うん、もう前方かね、チュッチュッチュッチュッしてるシーンが出てくるんですよ。そこに切れたりとかね、注意したりとかするんですけど、まあ、なんかね、どっかのね、カットで入ってくるんでね、まあ、それを探すのも楽しいかもしれないです。はい。で、あとね、まあ他にもいろいろ出てくるんですけど、あと重要人物としては、津田琴美って言ってね、津田隆俊の妹が出てくるんですけども、うん。この妹がね、もうすげえレベルの高い、まあ、死のアリアに続く驚愕のキャラになってきますね。うん。というのもね、まあ、高俊のね、秘密をね、何でもかんでも暴露しちゃう女の子なんですけども、これをね、なかなか聞いてると面白いっていうことですね。うん。ほぼループものですね。季節が変わるだけで、卒業することもなく、うん。ずっと続くって感じのアニメですね。ただまあその周期ごとに違ったりとか季節ごとに違ったりとかまあね、中でそういう面白いエピソードもあり、ちょっと感動できるところはあるかわかんないですけど、僕はあんま感動というよりも終始もう爆笑っていう感じだったので、ね、うん、そういう感じでその笑いたいっていう方はね、ぜひこれ見てもらえるとね、うん、すごい面白いと思います。うん、まあね、アニメとしては感じはそんな流れなんでね、うん、もう1話から12話はもう爆笑してくださいっていう感じですよ。で、あと、ちょっとね、性的なね、こともあるんで、うん、まあ、お子さんには見せれないっていうのもありますけど、まあね、勉強にはなるところもあるのかなっては自分の中では思います。うん。知らない単語っていうかね、言葉がね、出てきたりもするんで、うん、まあ、それを俺、ネットで調べて、あ、そういう意味ねっていうね、ちょっと知識的なものも、得られるんではないかなと、無駄な知識にはなりますけどね。うん、っていった面で、まあ、アニメはそんな感じなんですけども、で、まあ、その中で僕がね、この前ね、 YouTube で上がってたんですけど、そのラジオ放送番組があってですね、まあ、生徒会役員どものラジオを聞いてたわけですよ。うん、まあ、こんな風にね、僕一人で喋ってますけど、まあ、その生徒会役員どものラジオはその出てくるメンバーがね、いろいろ変わるんですけどね、メンバーが、まあ、全員いる時もあれば男だけっていう時もあり、その女だけっていう時もあるんですけど、基本そのラジオの番組も下ネタトークが多いです。で、なんかピートークっつって所々にその喋ってるとね、勝手にそのピーとかね、ボカーンとかね、いろいろその被せてくるんですよ。だからそこは何を喋ってるかっていうのは、まあ、この聞いてる側の、うん、想像にお任せします的な流れの番組なんですけど、すげえ多いですよ。ボンボンとかピーとかね、だからそのうまい具合に被せてないの、僕の後にピーが入ってね、なんですよとかね、だからそこが想像するとね、ちょっと下ネタ的なものになるんではないかなっていうね。で、これもね、結構ヘッドホン着用しないと、際どいところがいっぱい出てくるんでね、ラジオなのにっていうね、なんですけど、でもすっごい面白いです。うん、やっぱね、その俺ね、唯一ね、その他のアニメもすごいそういうラジオ番組ってあるんですよ。調べたらいっぱい出てきまして、うん、で、まあ最初の1話とか2話聞くんですけど、なんかね、やっぱ自分が思ってるそのアニメのキャラクターの声優さんがこう喋り出すと、なんか違うなって言ってこうやめちゃうんですけどね。うん、ただね、この生徒会役員どものラジオだけはちょっと面白く聞かさせてもらってるっていうね。うん、なんでアニメを見終わって、なんかなんつうなら今週とかね、今日とかのアニメをまあ全部見終わって、で、時間ができた時に次ゲームをやり出すんですよ。で、そのゲームをやる時に、まあ、画面見なくてもいいでね、そのラジオを聞いてると、うん、なんでずっと聞いてるって感じなんですけどね。まあ本当は知り合いの方のね、ラジオとか本当は聞かなきゃいけないんですけども、ちょっとやっぱ自分の好きな方に走ってしまうということが多いんでね。うん、ただまあ時間がある時は他の方のね、ラジオ番組もね、聞かさせてもらってるんで、はい。ちゃんと聞いてますよ。うん、ただね、アニメの方は見ながらその他のラジオも聞いてしまうことが多いですっていうことなんで、ね、お許しください。はい。ということでね、そのラジオ放送もね、すごいなんかね、うん、 結構はっちゃけてるんですよ。でね、基本的に女の会になると、なんだろう、やっぱ女性のその胸の大きさの話がめっちゃ多くてですね、あとキスですかね、キスの件でその女の子とのキスをしたその感触が分かる方法とかね、うん、あとは、まあ、よくある、ね、胸の感触って言ったらね、高速道路とかで、ね、何十キロで走ってる時に窓に手を出してやると感覚が味わえるみたいなね、そういうこともなんかいろいろ喋ってて、うん、なんだろう、そういう感覚が分かるやり方をこうみんながいろいろ模索するっていうね、まあ、リスナーの方がそのメッセージを飛ばしてきて、こういう方法でこういう効果がありますよみたいな、を体験してみるっていうのをその感想を述べるっていう感じが結構多いんですけどね、だからちょっといかがわしい部分がいっぱいありますよっていう感じでね、今週はねちょっと下ネタアニメの話をしたんですけどもね、まあ男の子なんでねしょうがないですよ。あとね、お母さん、息子のね、大事なトレジャーをね、見つけたとしてもね、そっと自信してあげてください。大事に集めてるんでね、捨てるとかね、何なのこれはっていうのはね、やめてください。その男の子なんでね。いや、あのアニメの番組もね、そういう風に説明してたんでね、僕も言わさせて、まあ、僕も男なんでね、男の子を持つお母さんはね、ぜひね、そういうね、ものを見つけてしまっても、我が子は成長したなと、思っていただければいいんじゃないでしょうかね。まあ、男はそういうもんなんでね。女の子も中にはね、いるんではないでしょうかね。そこは、突っ込まないですけど。はい。はい。ということでね、次はね、ゲームの話をね、すごいゲーム溜まってんですよ。イベント続きでね、昨日からずっと朝方までイベントこなしててですね、まずね、FF のレコードキーパーの方なんですけどね、待ちに待ったね、セフィロスがね、またね、イベントで再開しまして、俺、前回取れてないですよ。始めた頃にはもう終わっちゃってまして、なんかエアリスだったかな、の時なんですよ。ただね、始めたばっかなんで、エアリスさえも取れずに終わってしまったってことでね、またいつか来るかなと思ってたら、今回来たんでね、昨日の時点でもう速攻でセフィロスをイベントクリアしてゲットしまして、で、そのね、オーブ的なものがね、50個溜まってたんですよ。で、50個溜まると10連できるんで、溜めてたその50個を使ってですね、その新たにね、セフィロスの専用武器、昔はね、ムラサメっていう専用武器があったんですけど、まあ、専用武器ではないか、専用武器か、また新たにね、専用武器が出たんですよ。で、それをね、一回昨日のね、仕事終わって、終わった瞬間に回したんですよ。そしたら、ボカーンとね、一発で出ましてね、速攻つけてありましたよ。やばいっすね、セフィロス。あ、ツイッターの方上げてねえか。また上げときますけどね。あれは上げました。専用武器の方は一発できたっていうのね。というのと、あとね、ちょっとやらかしちゃいましたね。何をやらかしたかっていうと、クローズバーストっていうね、ヤンキー漫画の、やつがありまして、そのゲームがあるんですよ。で、これ、某ね、サイトのゲームなんですけど、グリーのゲームなんですけど、やることはね、基本的に全部カードゲーム方式で、まあなんか、チームを集めて、で、連携、なんかね、同じチーム内だと、こういうある特定の連携が起きてですね、まあ原作読んでる方だったらわかると思うんですけどね、何々と何々のこうぶつかり合いとかね、犬猿の仲とかね、何期生の絆みたいな感じでね、その連携を上げて、攻撃力をアップして、その相手とバトルっていう、ソーシャルゲームなんですけども、何をやらかしたかっていうと、すっごい久しぶり、半年ぐらい放置してたやつを久しぶりにやり始めて、そしたらね、すごいカード数が増えてたんですよ。その、いろんな、レアリティがまたアップしててですね、見たことないものがありまして、ちょっと試し合いガチャやってみたんですよ。そしたら、ポンポンポンポン出るじゃんと思って、そこから調子づいてですね、どれぐらい使ったのかな、4、5万使ってしまいました。はい。4、5万をガチャに全部投資したっていうね、まあね、いいじゃないですかっていうね、いいじゃないですか。でも他のゲームに課金をせずに、こいつだけに課金を投資したっていう感じなんでね、今月はもう我慢です。はい。それがやらかしたっていう一件でですね、で、僕、そのクローズワーストのね、ヤンキー漫画すごい好きで、で、まあ、中高から読んでたんですよね。そこからね、そのクローズっていうのがまあ出てて、中学校がずっと読んでて憧れてたんですよね。坊や春道とかね、蛭塚三人衆とかね、 すごいかっこいいなと思ってて、でまあ高校卒業してからかな、ワーストっていうのがね出てて、でワーストも俺すごい好きなんでね、あの月島花とかね、迫田とかね、武藤蓮司とかね、あと虎之助とかね、うん、そのキャラクターがすごい好きで、単行本も全部揃えましてね、なんか歯切れの悪い終わり方をしてしまってないかと思ったんですけどね、あの連載は終わってしまったんですけどね、まあ、このカードゲーム自体はまだ続いてましてね、まあ、いつかでも終わるんじゃないかなと思ってるんですけど、終わるのに課金してどうするんだって話なんですけどね、でその中でその EMOD っていうね、チームがあるんですよ。そのチームが俺すっごい好きになってしまいましたね、でこのゲー課金ゲームはその EMOD っていうキャラをねすごい集めてるんですよ。で今ねレアリティがねすごいありまして、ノーマル、ノーマルプラス、レア、レアプラス、スーパーレア、スーパーレアプラス、でさらにウルトラレア、ウルトラレアプラスときまして、ここで終わるかなと思ったら XR ってね、クロスレアっていうね、わけわからんのが新登場してましてですね、その上にキングレアっていうのがあるんですよ。どんだけレアリティ出すねんっていうね、でどんだけ課金させんねんっていう感じなんですけど、でもねなんかね、そのランクによって、ランクっていうかね、そのレアリティによってやっぱね、出る連携がやっぱ変わってくるんですよね、パーセンテージっていうのが。で僕は今必死にね、そのウルトラレア、ウルトラレアプラスレベルをね全部揃えようかなと思って頑張ってるんですけども、ただそのイベントでクリアしないとゲットできない、イベントランキング制のね、キャラもいまして、なかなか今それがゲットできずに、それをゲットするために課金をしまくったっていうのもあるんですけども、他のキャラはねもうほぼウルトラレア、ウルトラレアプラスとかね、X レア、クロスレアかまでゲットしたんですよ。で揃えてあって、そのイベでしかゲットできないキャラがね、今まだスーパーレアプラスの本気っていうのが、本気にするとね、その1個段階が上がって、ちょっとステータスが上がるっていう感じなんですよね。でまあそいつにはしてあるんですけども、そのなんつうの、伏見昇っていうキャラがいるんですけど、これ EMD でかなり強いキャラなんですけどね、こいつがねイベントランキングでしか手に入らなくてですね、それの UR がね全然手に入らないんですよ。だからいいキャラ持ってても、あっちがねその1枚に対してこっちは何枚も出さないと手に入らないぐらいの価値があるんですよ、まあ、このゲームの中でですけどね。昔ヤフ、まあ、今でもやってる感じはするんですけど、そのヤフオクとかで本当はやっちゃいけないですけどね、売ってる方がいてですね、昔だとね鉄匠がいるんですよ、あいつがですね、その当時のスーパーレアですよ、当時のスーパーレアですよ。で、30万とか40万の価値がついてたんですよ。限定 SR だったかな、で3、40万ついててですね、あと虎之助っていうね、まあ、さっき言った虎之助っていうキャラも連携ではすごい必要なキャラで、それはその当時もねまだレアプラスしか出てなかったんですけど、それも10万20万の価値がついてたんですよ。でその時僕1枚持ってたんですよね、その10万20万する価値をするねキャラを。今思えば売りゃよかったなと思います。はい、まあ、こんなとこ言うとアカウント停止食らっちゃいますけど、僕売ってないんでね、売ってないんで別に関係ないですよ。売りゃよかったなと思っただけなんでね、まあ、今ではただのクソカードになってますけどね、1円の価値もないんじゃないですか、まあ、せいぜい売れて100円200円のレベルになってますけどね。昔はだからそんだけ出なかったっていうぐらいのねレベルなんで、そんだけの価値がついたっていうね、その時買った人は今どう思ってるんでしょうかね30万20万普通に出してましたからね、しかも普通に落札してた人がいたんでびっくりしましたよ。本当にカードゲーム当時だったらすごい価格なんだなっていうのがね、今ではダメですよ、もう300円でも売れないぐらいですからね。まあそんなねゲームをやってますっていうことと、あとね他にもイベント来てて、ブレイブフロンティア、まあ、やられてる方多いんじゃないでしょうかね、まあ、いや飽きた方もいるかもしれないですけど、ブレフロンもね星6がマックスだったのに星7進化がねついに出たっていうことね、まあ、ちょっと前に出たんですけど、でそれ僕ねセレナっていう女の子のキャラクターがいるんですけど、それを速攻で星7にしましたね。でああとねそのスキルがあってですね、なんか弾をつけるとさらに強くなるですよ。まあそいつもなんか専用のね弾があってですね、レクシーダっていうね砲撃みたいな感じなんですけど、それを取り付けると、まあ別のねスキル以外の別にHP が 30% アップだったかな、全てのステータスが 30% アップかな、 とか HP20% アップするっていうね特別な枠があるんですけどもね、あとウルトラブレイクバーストみたいなねあるんですよ。オーバーキルしてそこからウルトラバースや解放してそこからまた溜めてで溜まったら撃てるみたいなね、ちょっと難しいっていうかめんどくさいんですけど、そういうこともできるようになってきてるっていうね。だからね今ねそういうキャラクターを育成しとけば、まあ、ちょっとね過去クリアできなかったキャラもできるんではないでしょうかね、うん、結構強いですもん。そのスキルもね、水属性全体が 100% 攻撃力アップとかね、ステータスアップかと HP30% アップとかね、もうちょっとバケモンのような状態になってるわけですよ。ってことは今後ブレフロの流れとしては、うん、そういうキャラクターがどんどんどんどん増えていって、まあ、新ダンジョンもね多分それぐらいのレベルじゃないとクリアできなくなってくるんではないかなと思います。うん、まあ俺が何を語ってんだって話なんですけどね。でもなんかそんな傾向があります。はい、ということとね、あとブレサガ、うん、ブレサガ今ね新たなダンジョンが来てましてね、この前はゼレフ の時だったんですね。で僕は取ったんですけどね。でね討伐報酬で報酬を受けるとプレゼントボックスに行くんですよ。でプレゼントボックスが何かしらけど100件までしか入らなくて、100件以降は古い順から消されますとかって書いてあって、俺それね見てたのは知ってんすけど忘れてたんですよその時。で報酬がね50体以上倒してたんで50体分を全部バーッと報酬をゲットしてたんですよ。で報酬を受け取ると1体につき2個ぐらいもらえるんですよ報酬が。だから単純に100超えちゃうんですよね。でそっからバカバカ倒してまたさらに報酬ゲットしてたら、その報酬でねゼレフを何体かゲットできてたんですよ、うん、それをね俺ねプレゼントボックス知らずにボンボンボン受け取っちゃってですね消えちゃったんですよその2体が、2体もいらん、まあ、他に2体はいるんですけどね。でもそんな2体いらんだろうと思うんですけど、その4体いることによってそいつのスキルレベルが上がるんですよね同じ同族で覚醒させると。なんでねその2体がほんともったいないなと思いましたね。で今次来てるのが何だったっけな、白龍か、うん、おるんですよそういうキャラが、うん、でそいつのイベントが来てまして、ちょっと名前忘れちゃったんですよ。でそいつが今俺のドラゴンをレベル100まで討伐して、でキャラの方をレベル50まで討伐したんですよ。でそれで3体ゲットできたのかな、うん、報酬の方でも1体出たんで、うん、計3体です。で一番ねレベルの高い砲撃も1個ゲットできたんで、まあ7個集まったんで、この前のガチャでも俺6個ぐらいゲットしたんで、これでねまあ星6マックスまで進化できる素材は揃えてあるんで、まあ今回のイベントのキャラを進化させてもいいんですけど、ただレベルがすっごい上げないといけないんで、前回のゼレフが今レベル69かな、うん、マックス75なんですよ。で星6の今69で、こいつがマックスになれば砲撃系は全部揃ってるんで、星7に進化させようかなと思います。ステータスっていうかコストもね大丈夫なんで、という感じでやってるのと、あと SAO のねコードレジスタっていうのがあるんですけど、これもイベントが今来てるんかな、うん、星3星4のキャラがゲットできるっていう、ね、でこの前のイベントまだ続いてるやつが星3武器がゲットできるっていうねイベントが来てるんで、今やられてる方はもうだいぶやられてるんじゃないでしょうかね。フレンドの方見るとね結構レベル上がってるんで、あすげえやり込んでんだなっていうのね。であとこの前のメンテナンスかな、アップデートかなんかな、わかんないですけど、ね、開いたらですね自身のねコストがすごい上限が変わってたんですよ。前ねギリギリだったのと、あとキャラが全然入らないっていうことで、ね、コストオーバーが多かったんですよ。でそれで情報修正されたんかな、でコストがすごい上がったんでね、僕一気に5体フルで入れれるようになりました。まだねちょっと星4のキャラ全体入れれるわけではないんですけどね、ただ鬼畜っすね。星5はねやっぱね情報修正されてないんでね、パーセンテージはやっぱ 1% なんですよ。それ以外ほとんど星3ばっか出る、運よけば星4が出るかなという感じなんですけど、基本星3が多いです。で星3なんかもう僕いらないんで、ほとんど食わせてるか売却なんですよね。課金してまでやってるんですけどね、やっぱこういうアニメ系のゲームってもう重課金なんぼなんでね、金持ちしかやれないですよね、まあ、僕貧乏なんでねそこそこしかやれないんですけどもはい、まあそんな感じでね情報修正されたんで育成も幅も増えましたし、そのコストがやっぱ入るんでね、で今のうちにレベルを上げてコストを上げて、でキャラの育成もして、多分次回のイベントの方がいいと思います。今回はねまあ あのレジストーンって言ってね、まあ、オーブみたいなものなんですけど、まあ、結構もらえますし、でなんかいろいろとアイテムももらえるんでね、まあ、やれるところまで、うん、なんでね、そのレジストーンで回復をするところまで使わなくても今あるスタミナでこうやればいいかなっていうぐらいで、全部クリアする必要はないんでね、もらえるとこだけもらっとけばいいんじゃないでしょうかっていう感じですかね。うん、なんか喋ってたらもう結構な時間喋ってますけど、まあ最後ねモンスト、さっきはその先週はちょっと、うん、姉貴の子供たちとやってたっていうのはほとんどモンストなんですけど、モンストがね今大成功キャンペーン来てるんで、ね、この前溜まってたねその強化用の素材をね一気にぶち込みましたよ。うん、そしたらね俺400ぐらい枠マックスだったんですけど、今見たらね190いくつになって200枠ぐらい空いちゃったっていうね感じなんで、まあまた素材系を集めてあの神化とかにしていこうかなと思ってるんですけど、結構ね食わしてもそんなに助かんできなかったっていうね。うん、あのキーっていうね降臨キャラがいるんですよ。そいつは別のやつで降臨で6体ぐらい取ってあったんで、うん、でそいつにちょっと食わしてあのタスキャッチっていうのをして、そうするとねタスがね倍になるんですよ。攻撃とか防御、あ、攻撃とかスピードとか HP が、それをうまくやってで最後食わしたら一気にタス感になったんですよ。タス感っていうのは別でね食わせるとHP とかプラスされるっていう、それがタス感されたんですけど、あと他がねやっぱねすごい溜まってんすよ。ガチャしまくっちゃったんでね、お正月とかさあいいキャラいっぱい出てきたんですけども、うん、あ、そう、あれミギーとストライクジュニア、あれがねようやくタス感できました。すごい長かった。で楽がねまだ21なんでだったかな、うん、あれをね極みにしたいんですよ。もう楽極みとか最強っすよ、そのストライクジュニアとミギー、うん、かっこいいし、しかもステータス高いんですけどね、ただまあスキルがそんなにいいわけではないんで、ね、魔王キラーだったかな、なんで重力とかダメージオールがないんで、ね、結構きついですよね。なんでまあね、楽極みにしとけば亀吉とかね亀クエとかはいけそうなんで、それでね絆ガチャしか出てこないんで、まあ、絆フレンドガチャでね溜まればいいかなと思ってます。はい、でパズドラもね最近またちょっと頑張ってんすけどね、うん、ソニアをね究極にさせてからちょっと飽きてきたっていう感じもありましてやってなかったんですけど、またねちょっとやり始めてですね、かれこれあれこれとねキャラクターを育てて、まあ、カーリーも闇カーリーですかね、あれが出てあれもすぐ進化させて、まあ、タマドラがすっげえ溜まってたんでね、もらうばっかなんで、まあ、一気に食わせてっていうね。ただね今レベル230いくつなんですけどね、そろそろプラスを集めないといけないかなと思いまして、やっぱ降臨はね究極はなんとかいけるんで、超地獄級はやっぱクリアできないんですよ。うん、まあ僕の腕が下手くそっていうのもありまして、まあ、カーリー使いやいけるとは思うんですけどね、何せ五属性が揃えられないっていうね、うん、ちょっとやれるとき、なんか半々なんですよ、やれるときとやれないときっていう感じですね、その弾が属性が揃ってても、うん、なんでまあまだまだはテクニックは下手くそなんですけど、下手くその割にランクだけ上がっていくっていうね感じになってまして、で、あと無駄にキャラクターが多いっていうね、使えるキャラいっぱいおると思うんですよ、上手い人から見れば、なのに使ってないっていうね、まあ眠ってることが多いんですけど、ドラゴンボールガチャなんてね、ベジータ様がね何体いたかな、5体ぐらいいるんですよ、うん、引きまくったんで、だ唯一ねゴテンクスだけが手に入らなかったっていうね、くそ悔しいぜ、ね、代わりにミスターサタンがいっぱい出てきたんで、もう全部売ったっていうね。あとゴッドフェスとかもいっぱい引きまくってね、ただね闇メタが欲しかったっすね、うん、闇メタいないですよ、光メタはいるんですけど、闇メタでじゃあ何を作るかっていうと、やっぱ闇パ作りたいですよ、まあ、カーリーがいればいいじゃんって思いますけど、カーリーちょっと難しいんでね、通常ダンジョンとか、うん、やるとなると下手くそなんで、だからHP 何パー以下とか何パー以上で何倍っていうキャラでその整えてスキブ積んでとかね、属性強化とかね、そういうのでやった方が僕やりやすいんで、今使ってるパーティーは赤ソニアで、まあ赤ソニアのヒッパかな、ヒッパだよね、うん、シバとかね、あとそこに闇ルシカ入れて、 で、ちょっと待ってくださいね。まあなんかそんなキャラを入れてるんですけどもね、結構やっぱ火力が強いんでね、使い勝手はいいっす。今立ち上げたんですけどね、ちょっとね音入ったらまずそうなんで音はちょっと下げますけども、結構はその使ってるキャラいいじゃんって。あ、そうそうそう、ソニアと、あとソニア、あー外しちゃった狙ってんだこれ。ソニアと、そうヘラ、覚醒ヘラウルズっていうね、もう頑張ったんですよ、宝玉集めてね、頑張って進化させました。と、闇ルシとシバですね。でもう一体はね、なんかどうでもいいやってことでね、聖夜のサンタクロースヘラ、この前のクリスマスの時のイベントにやったキャラを入れてます。まあここは俺本当はあれに変えたいんですけど、変えればいいんですけどね。あれっす、エキドナ、名前が出てこないっていう、キャラクターが多すぎて名前が覚えられなくなっちゃったんで、そうそう、エキドナが究極進化してるんで、まあこれ積んどけばあれですもんね、威嚇が使えるんで、まあ道中でちょっとやべえと思ったらやって、まあフレンドはね最近赤ソニアがいっぱい来てくれるんでね、ありがとうございます。でね、まあ今もうチームがね満帆になっちゃったんでね、10日以上放置してる人はちょっとすみません、切らしてもらってるんですよ。もう入らない、85人しか入らないね。でね、赤ソニアだけはプラス値をね297育てたんですよ。頑張りました。ただね、まだスキルがねレベル3で止まっちゃってるんでね、早いところこれをマックスにさせない。そうでね、ドラゴンフルーツをね20体30体頑張って回して取ったんですけどね、全部スルーされました。1個上がったかなっていうで終わったんですよ。なめとんな、しかもスキル2倍の時ですよ、なめとんな、ちょっとそれで萎えたのもあります。で今最近なんか出てるじゃないですか、そのスキルを確実に上げるってやつ、ただあれの闇じゃない、火が出てこないんでね、なかなかっす、はい、もうそんな感じでね、まあ長々と聞いていただいてるとは思うんですけど、すいません、もうすぐで終わるんでね、待ってください。はい、ということでね、まあ今週はね、生徒会役員どものアニメの紹介っていうか感想と、ラジオ聞いた感想、これはね、どっちもちょっと下ネタが濃いんで、見られる方、聞かれる方はね、まあ、ヘッドホン着用、もしくはまあみんながいない時にっていう感じの方がいいと思います。結構やばいシーンもあるんでね、やばいシーンじゃない、シーンじゃない、やばいその発言があるんで、用法用量は十分注意してください。と、まあ、あとは最近のね、僕がやってるゲーム、すごい量のゲームを今毎日コーナーしてるんですけどね、まあ、その中である一つをねすごい課金してしまったっていうね、もう後悔はないですけどね、やらかしたっていうのはですね、まあ、本当だったらもうちょっと別のゲームにも課金はしたかったんですけどもね、ちょっとこいつをねすごいその EMOD っていうチームをねマックスまで強くしたかったんで、もう無駄にユキチさんを何枚も飛ばしたっていうお話をねさせていただきました。まあ、そんなことするなら YouTube アップすりゃいいじゃねえかっていうねなんですけどね、ちょっとね僕ね機材の扱い方がねいまいちわかんないんでね、このラジオ放送で手一杯ですっていうね、はい、また詳しくなったら、まあ、そういうこともやっていこうかなとは思ってるんですけども、多分ないでしょうね、わからないんで、はい、ということでね今回はこういったお話をさせていただきました。はい、また次回もね、今 見直してまたお話できればいいと思うんで、中途半端だと多分こういうお話できないんでね。でゲームの方も、まあ、着々と進めてってるんで、まあ、そちらの方もお話できればいいかなと思います。はい、今セフィロス来てるんでね、取ってない方はねすぐ取りに行ってください。あいつめちゃめちゃ強いんで。あとね、石が溜まってる人はね速攻ガチャを引いてね、セフィロスの専用武器をゲットしておいてください。マジ使えるんでね。はい、以上です。まあ、今回はねちょっと長くなりましたけどもね、聞いていただけてる方はね、またなんかいろいろとねご意見ご感想があればね、メッセージの方を飛ばしていただければ、はい、まあ、それの内容に沿ったことをやっていこうかなとも思ってるんでね、その辺も、よろしくお願いします。それではまた次回、さようなら。